Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch.
みなさん、こんにちは。
ハロ
ー。土曜日、お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合う、ファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと、
アニアです。
さあ、1月も最後の土曜日ということになりました。
なんか1月らしいですね。はい。
そうですね。はい。まあでもやっぱり寒い日もありますと、まさか泳ごうなんて思わないでしょ。
いやでもちょっとプーチン大統領はあんまりなんかね、好きじゃないけど、その、はい、彼がやっぱりこんなマイナス運動の中の水に入ったなんてかっこいいと思いましたね、はい、
そうですか。
いやちょっと憧れますね、こういうできる人には。
まあ、
はい、
プーチンに憧れるなんて。
いやプーチン、はい。でシベリアでもマイナス50度とかなんとかで、ネットで見たんですけど、なんか大変なんだと思うんですけど、それでもやっぱりアイス水に入ったんですね。
うん、そうなんですね。
という人がプーチンじゃない人でもやっぱり風習みたいですね。
それは気をつけてほしいなと思いますけども、はい、
海見るたんびにやっぱりやってみたいわっていうなんか思いますよ。私だけでしょうか。
お願いだからやめてと私は言いたいとこですけどね。
そうですか。
でも人間の顔ってすごいなと思う。そのマイナス何十度でも顔だけは出してるじゃないですか、はい、
そうですね。
すごいよね、この顔の皮膚感というか。
まあそうですね、
はい、顔のような鋼のような心が欲しいな私。ま
あ水であることは暖かいということですからね、
う
ん、
そういうこと
だから冷凍が凍らないので、それはまあ暖かく感じるからできるものでしょうかと。やっぱりちょっともうちょっと心の準備ですなと思いつつだけど、はい、
そうですか。なんかね、向こうから中継してるアナウンサーがね、
はい、
すごく日頃は滑舌がいいアナウンサーなのにさすがに喋れないって言ってましたよ。
あ、なるほどね。なんかドイツに帰る時も時々すごく寒いんですけど、うん、そのなんかフランクフルト空港に外に出た時点のその乾燥しきった、
うん、
冷凍のパンチをかけたような寒さ、
はい、パンチなんだねやっぱね。
パンチみたいですね。だからもううわこれだドイツの寒さみたいな、なんかすごく思いますね。
やっぱ空気感が違うんでしょうね。
違いますね、びっくり。
喉パンチみたいな。
そうです、
そうですか。
不思議、はい、
マスの中でもね、まだ泳ぎたいって兄は元気だなと思ってしまいました。
はい、
まあ、今日もねおしゃべりブランチ最後までお付き合いください、
はい、
じゃあ今日の1曲目いきましょう。アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
さあ今日のオープニングナンバーはワンダーランドでした。
ワンダーランドですね。なんかキラキラした感じありませんでしたか。
そうそうそう、楽しそうな感じが、
はい、そうですよね。はい、
さあということでね、
はい、
まあ、今日が1月27日なんですが、やっと雪もというところではなると思うんですが、1週間前の雪はひどかったね。
そうなんですよ。その週末ってセンター試験もあったものですから、そうそう、大学教員の私は本当にハラハラドキドキでしたよ。
そうですよね、はい、まあ、8年ぶりということの大雪だったんですけれども、まあ、大学というと西区になりますが、
そうなんですね。で綺麗に木曜日あたりから降り出して、はい、もう一夜で70センチも積もりで、降り続けてたものですから、もうそろそろ交通も麻痺したところで、まあ、皆さんがいろんな体験してしまったかと思うんですけど、なんだかんだ必死にいろいろな手を打って1時間開始を時間後押しにしてなんとか開催できたの で私はな、本当にその受験者たちも大変だったと思うんですよね、
はい、
でまた教員たちもあと除雪の方々、
はいはい、
本当にありがとうございますという気持ちありますね。
まあ、今回は、まあ、新津もさることながら、新潟市の中心部中央区よりも西区が多かったような気がするんですね、
はい、そうなんですか、はい、うん、
まあ、116から大学のね、通りのメインストリートはかなり除雪も進んでましたけど、はいはいはい、そこからちょっと入る幹線道路もまず全く、
はいはい、
もう除雪もできない状態、
は
い、
でもね、金曜日 の, その、帰りは私バスの中で2時間のかけて関谷白山あたりぐらいに、
はい、
もうバスは進められなくなったんですよね。なのでこれはもう どうしても2路線がなくなるので、どうしてもなんかもう大学病院も市役所まであたりに、
はいはい、
もうずっと渋滞してて、結局最終的に歩いて帰りましたけどね。
何
ですかこのサバイバルみたいな感じです ね、
はい、まあ、そんな人も多かったんじゃないかなと思いますが、
そうですね、
はい、まあ、そんな中で実際私は雪をね経験したわけですけれども、はい、実際経験してみて学んだことも結構あると思うんですね。
あります。
実際結構除雪雪抜けしたよね、 かなりしたよね。
したんですね、はい、とてもしました。だからあの私思ったのはその一人であのすると大変だから必ず二人以上でやって、うん、やった方がいいと思います。友達ととか、
ね、そうですよね。
そうですね、なんかあのドイツだとなんか家の前で除雪はその、うん、あの持ち主の担当なんですよ、
はい、
だからそこでもいつもなんかあの家族で綺麗にするんですよね。だからなんかねもうちょっとなんか人お互いにねあの力合わせてもいいなと思いましたけど ね、
うん、あの本当に雪を捨てる場所がないっていうのがね今回実感だったんですね。
あ、なるほどね、
うん、でまたねあの歩道を歩く人のところの、歩道にも雪がもう山積みになっちゃって歩けないっていうことで、
そうです、そうです、
私初めて経験したんですけど。
あ、そうですか。
歩道を除雪する除雪機があるんですね、
はい、そうですね、はい、
びっくりしました。
あれなんか上になんかあの飛んであの、はい、飛び出すやつなんです。
雪を飛ばしちゃうんですけど、あ、
はいはい、
あの大きな、ね、通りの除雪車はあるじゃないですか、歩道を除雪する、
なるほど、
あれは便利だなと思います。
便利だな、そうですね、あればいいんですけど足りないんですよね多分。
そうですよね
大変。そうですね、だから、まあ、あの除雪はまあ大変なんですけど、あの私村上に住んでるから除雪パイプあるからやりやすいんですけど、はいはい、新潟市はさすがに苦労したと思いますね。
まあ、そうですね、はい、まあ、あのニーツの方はね、うん、結構ね除雪パイプが出てて、本当に便利だなって改めて思いますけど、
はいはい、そうですよね、
新潟市の中心部から西区ってないんですよね。
ないですね、何もないですね、
何もないですよ ね、
はいはい、だから捨てるところもないわけだから大変なんですよね。そうで、あと私もう一つ思ったのはやっぱりあの駐車場にあのその前 の、 あの収録の時もそうだったんですけど、
はい、
あの収録して戻って出たら、はい、表に出たら車どっさり穴
よ
きにあの埋めたんですけど、 それであの私思ったのはスコップがあればいいですねと思って、は
い、いや
本当そう思いました。早速スコップ入れてますね。
そうです
よ、あの絶対 OK です。これから
あのチャットの降りたで玄関から自分の車まで行けませんでしたよね、
ええ、あの泳ぎみたいな感じですね、雪泳ぎでしたね完全に。
いや本当そうでしたよね。
面白い、何ですかこれ 2,3 時間でこんなどっさり降るなんてびっくり。
でドアも開けられない状態でしたもん ね、
はい、そうですね。
でもある車がね、その屋根の上に積もった雪をそのまま乗せながら出発してる、あれはやめた方がいいなと思います。
そうですね、怖いですね、なんかね、はい、あの
ブレーキを踏んで止まった時に雪上から落ちますからね。
そうです、見えなくなりますね。
本当です、はい、やめてほしいなと思います。
そうですね、気をつけましょう、
はい、まあ、そしてあと車の、ね、運転される方も多いと思うんですけど、アンニャ自身が車を運転していて、雪に対する何か対策とか心がけていることありますか？
あります、車間しっかり、
あ、そうですね、
スピード出しすぎず、
うん、
急ブレーキかけません。 それにあの急ブレーキだからなんだっけ、エンジンブレーキだから D、うん、まあ、オートマの場合 D から S にまずこまめを使ったり、
はい、
あとは、私タクシーさんに教えてもらったのは、
はいはい、
あのハンドルを切りすぎないようにすればいい、
うん、
だなるべくハンドルを最低限に切るしかないようにしてカーブに入ればいいんですよ。多少置きますよとか言いながらも、
はいはい、
でも同じ場所で切りすぎるとただ雪をこうやって掘るだけですから、あえて積もっちゃう、何ですか、あの詰まってしまいますね、
わだちに入ってしまう
ってことですよね。そうなんですよね、さすがあのベテランのタクシーの運転の人はどんな天気でもうまく運転されますので、ね、本当にお世話になりましたね。
やっぱりあまりハンドルを切るなってよく言いますよね。
そうなんですね、だからカーブもなんか2回でいいです。
あ、そん
な感じ。ちょっと多少なんかギクギクするかもしれないけど、あのその空回りにならないように、それは一番怖いので、
まあ、そうですよね、はい、やっぱり急がつくことはやめろとよく言いますけども、
そうですね、
ハンドルもそうですね、
はいはい、
あと私自身はあのガソリンを絶えずあの多めに入れとくこと、
そうです、私もそうです、
とても感じますね、
はい、
あの、
はい、
車でやっぱり重くなりますし、
はい、
あとはもし何かで渋滞になった時に、
そうです、そう
です、ガソリンないと本当に焦りますよね。
怖いです、そうです、あと遭難したらどうしましょう。だからスコップ、ガス、うん、水と毛布も入れます。
そうですね、本当
その3点セット、うん、まあ、プラスガソリンがあれば、うん、なんとかなりますね、うん、はい、
やっぱりね、あの飲み水とやっぱりあの車に対するガソリンがあれば多少渋滞になっても気持ちのゆとりがありますよね、
はい、そうなんですよね、だからそれも怖いですよね、だからもう人にも助けられるようになるし、それはすごくあのいいと思います。
そうですね、はい、まあ、いろんな経験の中で、ね、学ぶことも多いと思いますが、ちょっといいこととか楽しいこともあったそうですけど。
そうなんですね、私は調べたら分かったことは、雪かきはダイエットだった。
あ、そうなんですか。
はい、あの実はですね、雪かき30分やるとそのカロリー消費はなんとあの自転車20キロメートル走ったと一緒。
お、 結構ですね。
歩くより全然いいそうですよ。ただし、はい、あの運動慣れない人、うん、急にやっても、うん、あのぎっくり腰になったりあの筋肉痛になったりするので、ちょっとだけあのウォーミングアップした方がいいということだそうなので、うん、あのヘイダイエットしますよみたいなよりも、うん、あのまずちょっとストレッチしてから挑めばいいです。
そうですよね、
うん、で結構なんかね、あの私はそれがあの楽しんでて、うん、あの運動するぞみたいな、なんかなってて、うん、はい30分雪かきっていう、すごく気持ちいいですねと思いました。
あ、そうですね、はい、まあ、やりすぎはね、首が痛めたりとか、うん、背中とかね、腕とか腰とか、はい、いろんなところが筋肉痛になってる人多かったと思うんですけど、はいはい、まあ、それなりに結構カロリーも消費しているようなんですね。
そうなんです、もうあの繰り返しの運動だし、だからすごくあの力、あのそれこそ筋トレと言いますかと なるので、ちゃんとあのウォーミングアップしてからなんですけど、こういうこと考えると、うん、すごくなんか楽しくなるんじゃないですかと思いますよね。
確かにそうかもしれませんね。は私はねちょっとねあの田舎の方走ってたんですよ、そしたらあの雪道のところに、ちょっとちっちゃい穴がいっぱい掘ってあって、そこにミニキャンドルがあったんですよ、
あー素敵
で、ね、あなんだろうこの明かりはと思ったら、結構綺麗なんですよね。
そうですよね、あなんか想像つきます。なんか、
ね、
かわいい。
雪はすごいあの、ね、大変だと思うんですけど、うんうんうん、ちょっと優しい気持ちになりました。
あ高いもんね、
うん、だからこの辺の地域の方がね、うん、そうやってキャンドル入れてくれたんだろうなと思うと、
あいいです、ね、
ちょっと嬉しい気持ちにもなりました、
はい、私もなんかね新潟のど真ん中にいるんですけど、うん、そこであの雪だとすごい静かになりますよね。
あそうですよね。
でそこもいつもすごい、それこそワンダーランドですか、はいはいはい、ですごい不思議にあの日常的で素敵だなと思いました、
ね、だから嫌なことばっかりではなくて、はい、ちょっと楽しいことも見つけるのも、はい、この時期ならではのことなのかなという感じがしますね。はい、
そうします。
はい、じゃ続いて一曲いきましょう。
はい、
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ今日のメインディッシュは、
はい、今日のメインディッシュはやっぱり新潟の雪を見るとちょっと他の国ではどうだろうって思いますよね、うんう
ん、確かに、
うん、だから実はですね、私まあドイツ生まれ育ちなんですけど、はい、ドイツはね雪もそんなに降りますかって聞かれてもいつも戸惑いますよね、
うん、
なんかドイツは森あの新潟よりもずっと北にあるし、はい、だから北海道と同じと思うんですけど、うん、あのそれでもやっぱり気候が違うせいか湿気がないものだから、
うん、
あんまり雪降らないんですよ ね、
すね
山にもちろん降りますけど、はいはいはい、アルプスとかに行くと、
はい、
だけどあの普通の平地はね、うん、あのこの前の雪みたいにまず降りませんからね、
うん、そうなんだ。
そうだから答えられないんですよね。
なんか寒いイメージ、雪がたくさんのイメージがあります。
いや雪があると暖かいって言うんですよね、
そうなの。
だからほら氷点下はもうマイナス10とかマイナス20とかなると、はい、雪は降れなくなるんですから、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんです。湿気がないとなおさらだから、
まあ、そうですよね。
それで調べてみたら、
うん、はい、
あのなんと新潟は世界一だったんです。
世界一、
五節時空ナンバーワン。
すごい。
すごいです。実はなんかスキーをやる人はどこがいい雪かっていうと、はい、まあ北海道のパウダースノーもそうなんですけど、まず量に言うと、
はい、
新潟ダントツナンバーワンですって。
そうですか。
はい。それにまつわる文化、だからその楽しみ方、はい、使い方もたくさんあるんですけど、はい、で、それはまあなんかびっくりしました。で、その、あの、特に中越地方に行くと、
うん、
やっぱり、あの、雪の壁みたいな、
そうですね、
あるでしょ、
うん、
で、それは母もね、一回、あの冬に来たことがあるんですけど、うん、ちょっと見ると、うん、こんな雪見たことないというわけだ。
そうですか、
うん、だからヨーロッパ人とかオーストラリア人もそうだと思うんですけど、大きな魅力だと思うんですよね。
確かにね。
そう、驚きました。
やっぱり湿気がないと雪が 降らないってなんとなく分かるような気がしますよね。そうなん
です
よね。
で、雪が降るにあたっていろんな条件が満たさないといかないので、うん、あの、言うまでもないんですけど、ノベル文学賞の川端康成が書いた雪国のように、
はいはい、
あの綺麗にあの豪雪が全てのパラメーターがここだと揃ってるそうですね、
うん、
なのでまず冷たい空気がシベリアから近くまでやってくることで、
はい
はい、それをその日本海の上にやってきて、うん、
はい、
それはたくさんの湿気が吸い込み、
はい、
そこで3000メートルまでなる日本のアルプスが近いと、
うん、
そうだと、うん、お見事に雪が多い、
うん、ああそういうことになるんですね。
いや私びっくり。
条件がねそれだけ揃うとね、はい、
そうなんです、
うん、
そうすると毎年30から38メートルまで新設だそう。
そうですか。すごいね。
すごいねと思いましたね。そこでまたさらに調べるとやっぱり先も語ったんですけど、はい、この、雪がもう本当にめんどくさいなって思う人もたくさんいると思うんですけど、うん、大変な目であった人もたくさんいるんですけど、素敵なこともあるじゃないですか、
はい、
で見たらやっぱり雪室ですね。
雪室、
雪を室を変えて、雪変えて室、
はい、
はい、教室の室を変えて雪室と呼ぶんですけど、はいはいはいはい、それを装甲に使ってそこに物事を包装すると酒がうまくなるやら、野菜が美味しくできるやら、そうそうそう、ものすごくいい感じで物事をちょっと蒸気じゃないけどやっぱり湿気が高いので、はい、冷たくてそこが美味しいものになるということもあります。
利点としてはそういうこともあるわけですね。
そうなんです。だから利点がありますね。
はい、雪の活用法としてはね、
うん、素晴らしい。さすが、いわゆる雪国中越地方もそうだし、山形もそうだし、雪室ふんふんふんという、うん、雪室リンゴとかたまにちょっと高級品として見かけたりすることあるんだと思うんですけど、こういうことなんですね。なの で、
そうなんですね。
雪は雪があるからここの新潟の美味しいものもあると、いうことって分かったので、
そっか、
今度雪をもうちょっと優しく見ましょうねっていうことを呼びかけたいですね。
やっぱ雪下認知なんて甘いですからね。
そうなんですよね。
とってもいいですよね。
はい、はい、凍らないですからね。
そうそうそう、いいですね。
雪があると凍らないことですから、
そういうふうな活用法もあるということですね。
そうですね。
はい、じゃあ最後にお出かけいきましょう。
はい、最後には男の腕の見せ所と書いてあり、はい、少しいざの時にパッと作ることができる災害料理教室だそうですよ。
いいですね、はい、まあ、雪でもね、いろんな災害が、ね、あると皆さん困るじゃないですか、いざという時に、
そうなんです
ね、そんな時に役立つ簡単な料理方法を教えてくれると、は
い、いいですね、
いうことですよ。それもパッククッキング、はい、
なるほど。
パッククッキングとはポリ袋に食材を入れて湯煎で火を通す料理方法。これならできるよ。
なるほど、
私もできる、
私もできる。私決してあれですよ、料理うまくないので、
うん、
どうしようかなとか思ったりしますもんね、
メニューとしてはご飯、煮込みハンバーグ、うん、野菜スープ、ココアケーキ、これみんな美味しそうじゃないですか。
すごいなんかね、デザートまであっていいと思いますね。
それもパックでできるっていうのはすごいよね、
すごい面白いですね。
パッパッとできる、パッパッと、
パッパッって、なるほどね。
さあこれいつあるんでしょうか。
これは2月24日の、土曜日に10時から12時300円で、できます。これは条件としては市内に在住勤務通学する男性25人になってます、
はい、
でここは、気をつけてほしいのは2月7日水曜日まで締め切りがあるので、ぜひ締め切り前までに興味ある人は、ご応募ください。秋葉区役所地域課のところまでに、応募してみてください、電話番号は 0250-25-5672 になります。 0250-25-5672 になってます、ブログにも一応書いておきますので、メールの応募先もあるので、それも興味ある人はぜひぜひ応募してみてください。実は私も参加したいです。
いいですね、
はい、でも男ですね、
まあ、男性っていうことなんですけども、まあ、女性の方もこのホームページ見てね、リンクしたところを勉強してみるのもいいかもしれません。
そうですね、本当に多分ネットでもいろいろとアドバイス出てくるかと思うので、はい、ぜひぜひご検討ください。
この参加費300円との魅力ですね。
そうですね、あとは、ね、その災害の時にどうしようという電気がない時とか、どうしたらいいんだろう、わからないんですもんね。温かいものを求めるし、
そうそう、温かいの食べたいしね。
そうそうそう、だからまあ、そうそうそう、キャンピング感覚でやっておけばいいんだろうけど、なかなかねできないんですから。
さあ男性の方、腕の見せ所ですよ。
そうですね、ぜひぜひ、はい、
です。これが第1部なんですけど、第2部としましては災害のために知っておくと便利なお話もあるそうで、
いいですね。
段ボールを使った便利グッズ作りワークショップ、
素晴らしい。
これもなんかちょっと私興味あるな、
すごくいいと思います、はい、
やっぱりね、今自然災害としてもいろんなところがありますので、うん、いざという時のためにこういうのを勉強しておくといいかなと思います。
いいと思います。はい、私もぜひやりたいです。
ぜひね、興味ある方、はい、ご応募してみてください。
そうしてください。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さん今日はねテーマが雪ということで学ぶことも多かった雪ですけれどもね、
はい、はい、私もう一つなやっぱり再確認といいますか習ったのは長靴は素晴らしいものですねと思いました。
ドイツにはないですか？
ありますよ。あるでもそんな靴格好悪いものが子供の頃は、うん、履くんですけど、はい、なるべくまあ、あんまり綺麗な靴じゃないの、綺麗とは良くないんですけど革靴好きだから、うん、なんかあんまり長靴履かないんです、履かないんだけどこの日にはもう長靴にもう叶いませんね。
そうです
よね。もうすごい愛用してますね
本当に。あと長靴と何ていうの、普通の靴と自分の足の間に雪が入っちゃうことあるじゃないですか。
そうです、あります、あります。
そこにカバーをするととっても便利だなって。
すっごいいいと思いますね。
あれだったら膝でもどこでも入っていけるので、
入っていけますね。だから、うん、服が大事ですねと思いました。
はい、まあね、まだまだちょっと雪のシーズンこれからというところもあると思いますので、はい、皆さん気をつけて、
気をつけて、う
ん、雪とまた楽しい触れ合いをしていただければと思います、
はい、そうしてほしいです、
はい、ということでここまでのお相手はちはりーなと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ、バイバイ。